ちょびっと推進室。Give me 30 minutes. I'll show you the front line of 街づくり and 街づくり people in Kyoto. こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくり人の紹介やその活動の最前線をご紹介しております。いつものように番組のお相手は当ちょびっと推進室絹川がお送りいたします。そして、本日のゲスト、豪華4人4名様のゲストをお迎えしております。お一方目、本業は写真家でいらっしゃいます小張たけしさんでいらっしゃいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。お世話になります。
このおっさんがまたおもろいんですあの後々、分かっていただけたと思います。そしてお二方目、小野晴久さん、アトリエベーダ、
はい、よろしくお願いします。小野です。
デザイナーにして切り絵作家でもあらせられる、一説によりますと、凛々しく道着をお召しになって居合道六段の先生でもというこの方もすごい方であります。そしてお三方目、林宏樹さん、
はい、よろしくお願いします。
フリーのライター、文筆家で、
はい、
やられるとともに、京都における戦闘学の専門家というか入りまくったそうですね
はい、そうですね。もうほぼ365日のうち250から300ぐらいは入ってると思いますんで
というすごい人。そして最後は女性のゲストです。浜谷文子さん、
よろしくお願いします。
我らが京都市景観まちづくりセンター愛称まちせん、京都センターフォーコミュニティコラボレーションというところのスタッフでいらっしゃいまして、はい、今日の番組の仕掛け人でもあります、はい、では、4名の皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。そして、大切な本日の番組タイトルですが、これでもないこれでもない、そうですね、私の家物語、私の家物語、サブタイトルが何でしたっけ、町屋を褒めましょうプロジェクトと題して、お送りいたします。これはなんか面白そうです。それでは、まず、今日の私の家物語、町屋を褒めましょうプロジェクトについて、ご説明をいただきますが、初っ端は小野先生、
はい、
はい、お願いします、
はい。このきっかけとなりましたのは、私が8年前にこの今の家を京町屋を買った時に、
はい、
あの世間には町屋が好きや好きや言うて、んで家買うて入ったんですけどね、
はい、
じっと周り見渡すと何にも知らなかったという、
はい、
あのだからそういう時に町線にあのたまたまちょっと行くきっかけがありまして、この私の家を、まあ、説明してくれる人を紹介してくれと、
はい、
まあ、それが一番初めのきっかけで、あの大学の先生とか棟梁とかで横にいらっしゃる林さんとか、はい、そういう人たちを連れて行ってくれはって、で半日、約1日ですね、1日かかって私の家を褒めまくらはったんですね。どんなええ気分やったかこれは浅いけど残さな感じで、まあ、私が一応デザイナーなので、
はい、
あのやってくれはった人、まあ、コピーライター書いてもらったものを私が、本を作ったんですね、
はい、
それを浜谷さんが、まあ、ずっとあの見てくれはって、これを京都市から、まあ、お金を引き出してくれはったんですね、
うん、
それが、きっかけで、その時にあの小林さんがこの私の家物語というタイトルを出してくれはりまして、 はい、この本が生まれるきっかけになったんですね。
はい、あの、はい、私の手元に私の家物語おのてと本といいますかブックレットと申しますか冊子と申しますか小野様邸の履歴書がございます。こういうそのご自身のご自宅の来歴とこ、はい、すごいとこを専門家が褒めまくって一つのレポートにまとめて写真集的な要素もあるというのをやらはってそれがすごい楽しかったですね。
そうですね。でその時に一番初めに、はい、あの小林さんがあのとあの私の間で写真集、はい的なものを作ろうという、はいはい、あの意図で作らせていただきました。
小野先生は 8年前とおっしゃいましたね。
はい、
その時のまちづくりセンターって新しい方ですか古い方ですか。
新しい方、小野さんが買われたのが8年
前なんですよね。そうです、8年前です。ほんで、はい、まちづくりには7年前ぐらいで、
7年前言うたら五条河原町下がったとこ
今
のところですか。
そうです、
ね、その前は古い辰池小学校で木造校舎の町線の時代もあったんですけどね。でも町線町づくりさんっていろんなお客さん来はるんですね。
そうですね。
浜谷さんが一番初めにこ の小野さんの対応されたんですか。
いや、その時は木下さんでした、ね、
かな、
はい、
うん、私はまだ入ってなかったんです。
びっくりしはったんちゃいますかね。
え、
なんや変わったおっさん来たでみたいな感じで、ま、町屋のことを教えてくれって言っていかったのね。
それは外見ですか。
いや本当にいろんなそういうあの市民の方が町づくりセンターを訪れてられると、うん、で大好きや町屋が大好きやで川張って
そうだね
入らはったけどようわからんと分かる専門家を紹介してくれって言いかはったら町づくりセンターがいろんな人集めてくれはったんですね。
そうですね、うん、
地道ですね町線も。
そうです。
さて、小野さんのご自宅を写真集として残そうエピソードとして残そうということが、今回の私の家物語プロジェクトのおギャーと生まれる前の前の段階や、うん、といたしましたら小野さんが体験されたそれから小有さんいや林さんや あるいは浜谷さん町線がその時の体験を一回だけにしとくのはどうも惜しいやないかと思わはったんですね。きっと
そうです。
これを普遍して広げていくとなんかおもろいことが起こりそうやというところあたり、次は小林さんについていただけますでしょうか。
私も東京生まれでして、
はい、
京都は後からお邪魔をさせていただいているものなんですが、
はい、
16年ほど前に西陣にある明治時代に建ったお家を借りて、
はい、
自分で直しながら住み始めたんですね。
セルフビルドというか自分でこう改修を。
そうですね。でもちろんあの大きなところ専門家の知識がいるところは知り合いの大工さんだったり、いろんな人にお手伝いをしていただきながらなんですが、はい、私が自分で借りて直した頃っていうのは実は町屋がそんなにブームではなかったんです、
はい、
それなのに、近所では珍しい出来事だったということで、小さなエリアで話題になりまして
16年前、
はい、つまりその頃は長屋の小さな町屋だったり、
はい、
折屋建てだったり、
はい、
下田屋だったりっていうところに特にスポットライトが浴びてたわけではなかったんですね、はい、それなのによそ者が借りて自分で直しながら住んどるぞというお話を聞いた途端に、
はい、
あちらこちらから他に借りれる町屋はありませんかというような問い合わせがとても多かったんです、
はい、
で私が借りた時のエピソードを含めて説明をし始めて、
はい、
3年で30件、
はい、
持ち主さんと借りたいという人を引き合わせることができたんですね。
結果的に小有さんは仲人さんになってしまったんですね。
そうですね。不動産屋さんのように契約を代行するということではなくて、
はい、
人と紹介する人とエリアを紹介するというような活動につながってきまして、
はい、
30件の声を聞いた頃から実は今度は持ち主さんからの相談も受けるようになったんです、
はい、
で私のうちも実は一軒空き家がある、
はい、
傷んで古くなってボロボロになってるけれども、どこの誰ともわからん人に貸すのもちょっと不安やと、うん、でもここが好きで自分で直しながらでも住んでくれるようないい人がおったら貸してもええとは思うけどどうやろかという、今度は地元の人の相談も受けるようになりまして、うん、じゃあその間も私らでよかったら、頑張ってみましょうということで、この16年の間に220件ほどの間を取ってしまったことになったんです。
これ220というのは大概な数ですね。
まあそうですね、
年に直したら
何件、すごいな、毎年10何件という形にはなるんですが、まあでも、ね、言えば商売になるような数字でもなく、あの相変わらず NPO の民間団体としては今も動いてるんですが、
で先ほど伺ったら、あの妙蓮寺さんですか、
はいはい、
佐野住職さんと一緒に、小針さんは NPO の町屋クラブ、
はい、
某方面では非常に有名な町屋クラブをずっと運営してこられた、
はい、
まあ、あの町屋のカウンセラーとでも言うべきか、あるいはあの町屋のお見合いの仲人さんというか、非常におせっかい焼きな方のようでございます
言えてます
で小野さんと知り合いになって、町づくりセンターさんと知り合いになって、
はい、
で小野邸というこのお家を開設しましょうというような動きがあった後から、
はい、
実は私の方にも、面白い相談をいくつか受けるようになったんです、
はい、その面白い相談といいますのはどんなタイプでしょうか。
例えば貸したい、直したい、
はい、
使い続けたいという想像のできる相談ではなくて、
はい、
持ち主さんが、はい、実は私の家も古いんやと、
はい、
おじいちゃんの代からずっと住んでるんやけれども、私の家って町屋なんかどうか見に来てくれへんかとか、
はい、
いうような相談を受けるようになったんですね、
うん、
つまり持ってる人が自分のお家のことをもっと知りたいと思われたのが、この近年に見える大きな特徴やないかなと思いますね、
うん、浜谷さん、
はい、
あの景観まちづくりセンター愛称まちせんは、
はい、
結構地道に大難期にわたるあの京都市内の町屋調査をずっと手掛けてられましたよね。
はい、
あれは 総数何千件でしたっけ。覚えてられます。
第3期の一番新しいやつで町屋であるというふうに、まあ、発見したものが48,000件。
48,000件、
はい、
で僕今小針さんのお話聞いて面白い相談がかけられるようになったんです。それにはね、あの一つは町づくりセンターやいろんなボランティアや研究者の人たちが40,000何千件、
はい、
あの3期でしたっけ、
はい、一番、はい、3期ですね、
3期にわたって、歩いて歩いて歩いて聞いて聞いて調査しまくって、
はい、
っていうのがなんかその余波といいますか、そのこう反射波が小針さんのところに飽きてるなと、非常に喜ばしいなみたいな、そんな感じがしたんです。
そうです ね、はい、
無駄じゃなかった、
はい、ありがとうございます。でそれをちゃんとね受け止めてくださってる皆さんがいらっしゃってのことだと思いますね、
はい、あのすごいあのなんかちょっとあの僕はどうしても町線身内意識みたいな、ま、谷町町線みたいなところがありますので、
ありがとうございます。
あのなんか嬉しいなと思って聞かせていただきました。さてあの非常に面白い、その町屋クラブの活動でありますし、あの今回の私の家物語プロジェクトでありますけれども、やっぱり褒めなきませんよね。
そうですね、相談を受けてお邪魔をさせていただいたときに、いろんなとこから見に来てくださる方はいると、
はい、
でも町屋で最初に言われるのが、地震の時に倒れるで、
はい、
火事の時によう燃えるで、
はい、
相続の時大変やで、
はい、
で維持するのに修理が大変やで、
はい、
その怖いことばかりを先に聞くと、
はい、
でもお家自身が一体どんなもんなんやろうかって、
はい、
さっきの小野さんが素直に心から出た気持ちがそのまんまで、
はい、
家のことをご自身でもっともっと理解したい、
はい、
おじいちゃんが言うてきたことは何やったんやろうとか、おばあちゃんがずっとこれを手入れしてくれたからこそ出てきた艶なんやとか、
はい、
そういう小さなことを見ていくと、実は建物としての町屋を見るだけではなくて、
はい、
そこに営んできた人が見えるということにとても気がついたんですね、
はい、町屋という空間にその人さんが、あるいはおばあちゃんが、おじいちゃんが、もっと前の方が、お父ちゃんが住んだはった、 そういう歴史がなんとなくあぶり出されてくることにお気づきになったというわけですね。
で、小野さんのお家が一つの冊子になった、はい、記録になった、はい、これをもっともっと広げてみましょう、はい、で、立派な登録されている文化財のお家だけではなくて、実はこの私の絵物語11件ほど見せていただいたんですが、はいはい、これは一般で募集しまして、特に文化財登録をしているわけでもなく、大きいお家だけでもなく、小さな小さなお家も含めて、自分のお家を知りたいと思う人のお家を選ばせていただきまして、はい、この時には専門家を全員プロが、はい、庭から大工、歴史、それ学問、ライターさんがいて、デザイナーがいて、写真を撮る者がいて、大勢で一日お邪魔をしまして、はい、お家の解説といいところを持ち主さんにお話をしましょうという見学会を開かせていただいたんですね、はい、で結果この10ページほどですけども、フルカラーでお伺いしたことをプロの林さんが文章に起こしていただきまして、口伝で伝わっていたお家の歴史が見どころが一つのものになったと言って、とても喜んでいただけました。
はい、リスナーの皆さんに報告します。ラジオなんで映像見てもらえませんけれども、私の手元に今小春さんがおっしゃいました私の家物語のどういうんでしょう、
これ集大成ですね、
11件分をまとめた本があります。残念ながら非売品でありますが、本屋さんでイメージしていたのは家庭画報とか婦人画報とかぐらいのサイズでしょうか。
そうですね、 A4 サイズですね、
はい、はい、で、厚みが約1センチぐらい、
140ページだったかな、140ページぐらい、
はい、結構ずしっときます。そして、小野定理歴史書のところをパッと39ページ開けますと、玄関の写真と一緒に、この邸は元は質屋の邸宅として建てられた数寄屋一生を散りばめた町屋です。蔵の墨書きなどから明治30年代に建てられたと思われます。糸屋格子と一文字瓦の外観だけではなく、商用スペースの店の間、玄関、台所、奥の間が一列で並ぶ典型的な表屋作りでありというふうに始まっています。こういう文章をライターでおられる林さんがまとめられ上げられたと、インタビューの結果ね、はい、やっぱりこれそれぞれの実験のオーナーさん形見られたら喜ばれたでしょうね。
そうですね、箱としてだけじゃなく、やっぱり家族の営みだったり歴史だったり、あるお宅では大事にされている、まあ、家宝と言われているようないろんなものを見せていただいたり、あと古写真、古い写真を出して見せていただいたり、はい、まあ、建物が開設されると同時に、なんか家族の歴史みたいなのもこうほぐれていくというか、そういうところが一つその私の家物語のすごい特徴やと思うんですけれども、
今林さんいい言葉を使われましたね、ほぐれていくって。
なあ、
コピーライター
ですよ、さすが。私の家の物語11件のこの報告書といいますか、雑誌といいますか、なんか本ですね、
はい、
この雑誌をまとめる作業、インタビューに付き合われて、印象的だったエピソードを一つ挙げていただけませんか。
結構回収をされてるお宅、ところどころやっぱ手入れされてるところがあるんですけど、例えば西陣の帯屋さんの捨松さんっていうところではですね、
はい、
時代に即してちょっとすごいシャレっ気のあるお部屋を一部屋作られてたり、
はい、
そういう時代の変遷の中でちょっとずつ時代に合うような改修もされてるんですけれども、はい、ちゃんと代々社長さんが毎朝お掃除を従業員の方と一緒にされてるというようなお話を聞かせていただいたりですね、
はい、
やっぱ守るべきところはちゃんと守りながら遊び心を忘れず改修を続けていってらっしゃるようなお部屋が一部屋あったんですけれども、
今私の家物語のその捨松定理歴書のところ、はい、開けておりますと小針さんと小野先生がそれぞれここやここやいう写真をここ見ここ見て、
はい、
ここ見て指さしてくださったのちょっと言葉で難しいですけども、 どの辺が見どころなんやというのをちょっと言っていただけますと助かりますが、
この艶ですとかね、はい、この用途の
毎日のやっぱねお掃除によって出てきてる艶が
もう全部これはこの作り付け家具はなんていうの、水屋なんて呼んだらいいんでしょう。
これは一軒水屋ダンスですね。
水屋ダンス、幅一軒の壁にバチーンと作り付けのようにはまり込んでる、その水屋ダンスが飴色に、
はい、
光ってます。
黒光りっていうと飴色にこうね、光ってます。いかに磨き込まれたかという証拠です。
はい。
そしてさらに下は応接間、アンティークな感じの洋物の応接家具が、
土壁の中に、
ね、はまってますからね、違和感なくはまってる写真が
見事。壁もあの、すさをちょっと、あの、藁が練り込んであるんですよ。それをわざと見せるような、ちょっとシャレっ気のあるような壁になってまして、はい、やっぱ着物屋さんですので、そういうシャレっ気をすごい大事にされてるお宅で、そういうところが部屋作りにもすごい現れてて、面白かったですね。
嫌味なくこう、はい、遊んではるなぁというのが、そこはかたなくと。でそういう、こういう冊子を、あるいは報告書、写真集をまとめ上げられる中で、プロセスがごつ、その楽しかったでしょうね。
そうですね、まあ、仕事としてやってるんですけども、半分も自分も楽しみで参加してるっていうような部分がすごいあって、あ、こんな仕掛けあるのかとか、あ、こういう遊び心がこんなところに出てきてるなとかいうのは随所にありましたんです
けど、は
い、
あの町屋ファンでもあり、デザイナーでもあり、ライターさんでもあり、そういう専門家の方々がそれぞれ、キーになる専門家集団が面白がってはると、楽しんでやったるというのがやっぱり町屋オーナーに伝わるわけですよね。
そうすると向こうの方も乗ってきてくださって、いろいろ、あ、こういう、ここは昔こういう用途で使ってたとか、はい、そういう話もポロポロ出てきますし、例えばお茶屋さんで渡り廊下があったんですけども、そこは花道として演出として芸者さんが歩いてたとか、そういう話とかも出てきたり、はい、そう、昔の面白い話をポロポロっと思い出してきてくれはるところとかがすごいたくさんありましたね。
こういうプロセスでそのお三方の楽しみ加減、喜んではるのが町屋オーナーに伝わる。町屋オーナーも楽しくなる、元気になる。それを浜谷さんはそばで見てて、しめしめと思わはったんでしょうね、きっと。
いや、しめしめというか、
これやと思わはったのかな。
いや、本当にでも楽しかったですね、一緒に参加させていただいて、うん、もう皆さんの顔がやっぱり明るくなって一日が終わるっていう感じでしたね、
は
い、
センターフォーコミュニティコラボレーションやと思ったんですかね。
そうです。
今の持ち主さんとしては、ね、おじいちゃんから聞いた、親から聞いた思い出話も自分の中から掘り起こしながら、うん、で実はお話を聞くと、うちもなかなか大したもんやでとか、
捨てたもんやないなと
と思った時に、この冊子を100冊作ってくれっていうお家もあったし、お身内自身にも配りたい、自分の息子にも配りたい、でもっとお家が好きになったという人がほとんどだったんですね。
いい話やな。でこれが多分何か武器になると言いますか、地域を元気にする、
はい、
なんか起爆剤になるかもしれないっていう、なんかお顔が見えというか見えてきたというか。
ね、建物そのものを文化財として残す、これももちろん大事なんです、はい、でもそこを現役に使い続ける、これは残す保存というのとはまた一つ違って、有効に町づくりにつながるのではないかと信じています。
今までの町屋保存のいろいろ頑張ってられる方、京町屋ファンドですか、
はい、
町でも頑張ってある改修計画とかしてるのとまた少し角度が違う企てのように聞かせていただきました。それが、そろそろこの主力告知というやつをと、こういう意図でこの告知をさせていただきますと、ね、いきましょうか。いきますか、はい、はい。
で今お話しさせていただいたこの私の家物語、実は助成金をいただいて作ったんですが、
はい、
この11件だけではもったいない、はい、私のうちも作ってほしいという人がまだまだいらっしゃいます、
はい。
実はプロが寄ってたかってかかりますと、一冊作るのに40万も50万も経費がかかってしまうんです。
本当はそうですね、
はいはい、ところがやっぱり作ってる側も楽しんでいただけてまして、
はい、
半分ボランティア、
はい、
でも手は抜きませんと、はい、いうことで、とても安く、有料にはなりますが、私の絵物語ご希望の方にはプロが寄ってたかってお家を見させていただいて解説をさせていただきますという、はい、ことも、始まりましたので、
はい、
ご興味のある方はどうぞ、私の家物語というのはどんなものやなんや 作ってもらえるもんやろかというのは一度現物もまちづくりセンターに行ったら見ることができますので、はい、ご興味のある方はどうぞぜひ、お越しくださいませと、はい、
建築学者、研究者、
はい、
大工の棟梁、
はい、
庭師さん、
はい、
カメラマン、ライター、フォトグラファー、ライター、
はい、
デザイナー、今日はここにはあのカメラマンとライターとデザイナーの方がお三方に来てくださったんですけども、そういうコーディネートを我らがまちづくりセンターが務めますというところですね。ついで浜谷さん、その関連のそれはプログラム、セミナー企画ですか？
そうですね、今このコアメンバーで私の家物語、まあ、実行委員会っていう形でこれからも、個別の私の家物語を作ったりと活動していくんですけれども、その中で、京町屋雑学検定っていう、まあ全6回シリーズのセミナーをやっていこうっていうことも決めました。
京都検定の検定の字と違ってあえて見定めるという字を使ってありますね。
そうなんです、はい、見て定めるというふうに、
私の自宅見て定めてってそんな感じですか？
そうですね。で今日 の小針さんを中心に、はい、ずっと玄関から建物の中からいろんなこう町屋の見るポイントっていうのを講義していただいて、最後はこれであなたも京町屋の雑学博士っていう風な形で修了証も認定しようとしています。
はい、
で、1月の14日の土曜日から毎月第2第4土曜日の朝10時から12時でまちづくりセンターで実施しますので、
来年ですね。
そうですね、
2024年ですね。
はい、はい、
偶然第2第4土曜日の15時30分はこのまちづくりちょびっと推進室の放送日でもございます。
聞い
てやってください。
はい、
そろそろだいぶ番組も時間的に詰まってまいりました。まとめに入りたいと思います。リスナーの皆さん、いかがでしたでしょうか？私の家物語に関わられるお三方の専門家が本当に腹の底から楽しんで面白いし、町屋について やらへん一緒にみたいな空気を出しておられます。このことが尊いし大事だなと思って聞かせていただきました。一説によりますと、っていうか一説じゃなくて本当にちゃんとした調査によりますと、京都市内の空き家は1万数千件を超えておるということを教えていただいたことがございます。特に東山区におきましては空き家率は、22% を超えた、 20% を超えた、向こう三軒両隣に必ず空いている。でその中で、ひょっとしたらそういうことに差を指す力をこの企てがあるのかもしれない。町屋についてもっと愛着を持って、我が町に誇りを持つ人が増えるのかもしれない。そんなことすら感じさせる、悪巧みかもしれません。素敵な悪巧みです。さて、残りわずかですが、町線からの告知もう少しできます。
あ、はい、経過まちづくりセンターからのお知らせですけれども、今日まちづくり実践塾ということで12月3日の土曜日、災害図上訓練からの防災計画づくりということで、まちづくりセンター地下1階のワークショップルームで、セミナーを行ってますので、申し込み等まちづくりセンターまで申し込みください。
まだ、
あともう一つですね、今日来られてる小野さんも、企て人の一人なんですけれども、ディーペスト京都ということで、町屋のファンドにもつながる外国人向けの、ツアーをやっています。第2、第4水曜日、毎月やっておりますので、またこれも町づくりセンターまで問い合わせてください。
ディーペスト京都のプログラムでは、ひょっとしたら小野先生の居合が見られるかもしれません。さあ、本当に閉じなければなりません。皆様いかがでしたでしょうか？この企てぜひ注目してください。京都じゃない、間違えました、私の家物語です。この番組は心を立てる厚生建設の協力と京都府地域力再生プロジェクト、そして我らが京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
ました。